それでは高橋先生に転換医療に関するお話を伺います。転換の患者さんは年間何人くらいの方が入院あるいは手術治療、例えばこの病院では行っているんですか？
そうですね、ちょっと正確な入院患者さんの数って実はまだちょっと把握してないんですが、はい、私が外来でこの病院に来てから見ているアクティブな患者さんは150、60人ですね。で、手術治療に関しては、はい、昨年の9月からスタートしたんですけれども、うん、今のところ11人やっております。
でその年齢の分布っていうのはどうなってるんですか？はい、若い方とか。
そうですね、はい、大体10代の前半から、はい、30代まででしょうか。40代が何人かいらっしゃいましたかね。はい、内容は、まあ、側頭転換って成人の難視点が、ね、一番多いんですけど、はい、それが、5名やりました。はい、それとあと、迷走神経刺激ですね、うん、それをが4名、うん、あと脳料理団ですね、うん、これが1例、はい、あとはその、まあ、その迷走神経 の、はい、刺激装置の交換を1例ですね、はい、それを今までやっています。
そうですか。はい、まあ、転換という病気は子どもがよくかかる病気と有名ですけれども、うん、高齢化社会に伴って割と高齢者も比較的増えてきているというのを聞いてますが、
は
い、
実際有病率を調べてみますと、はい、一番多いのはやっぱり高齢者なんです。
多いのが、
うん、確かに小児は非常に多いわけですけど、はい、こういう真ん中が折れるカーブを有病率と言いまして、はい、まあ、50代から増加に転じるんですね。うん、でやっぱりその高齢者の転換が大変問題になっていまして、はい、やはりその脳梗塞など脳血管障害ですとか、うんうん、あと認知症、あとは多分その免疫系の問題、あの免疫介在性脳炎っていうのが多分あるかと思いますが、はい、ああいったものに関係した転換がやっぱり多くなっていくので、うん、実際には高齢者が一番多いです。
まあ、この放送を聞いているような一般の方ですと、はい、転換っていうものがどういうものかおそらくピンとこないで、イメージとしてはこう泡を吹いて突然倒れちゃって痙攣するっていうようなイメージなんじゃないかと思うんですが、この転換の発作について簡単に説明できますか？
そうですね、転換発作というのは、はい、脳の、まあ、神経細胞が過剰に興奮して起こってくる病気ですが、はいはいはい、ですからどんな場所にも起こるわけなんですけど、主に大脳で起こるわけですが、はい、刺激されることによってその脳の機能が、まあ、不活されたり、うん、あるいは抑制されたり、はい、変容したりして、うん、そのいろんな症状を出すわけです。だからある意味で何でもありかもしれません。そうですね、ただ、はい、転換の最も現イメージとしては多分その泡吹いて突然倒れて引きつけるというパターンですけど、うんうん、それは確かに転換の原因じゃないですか。確かにこの、脳全体がネットワークがバッと巻き込まれた場合には、そういう形を取るんだろうと思いますが、うんうん、いろんなネットワーク回路を使うわけですから、はい、非常に小さな回路だけで起こってくる場合であれば、うん、なんか手がずっとしびれてるんですよねっていうのもそうかもしれませんし、はい、あるいは口をピシャピシャやってなんか反応がないなと、このおばあさん認知症がちょっとひどくなってきたかなというのが実は側頭葉起源の焦点発作だったりすると、だからいろんな症状がありますが、ただ有名なものはもう教科書見るとこう書いてあるわけですよね。だからそれを知っていれば、話を聞いた時にあこれは転換じゃないのかなっていう、難しいですね。
まあ、そうすると病気に気づいていない、
そうです、
一般の方ですと、
はいはい、そういうこともあります、はい、確かに引きつけてしまえばこれは大変なことだと思うわけですけれども、
ね、
うん、例えばですね、はい、側頭葉転換、特に海馬効果っていうものを基盤とする内側側頭葉転換っていうのがありますが、はいはい、これ前兆によく上向性腹部異常感覚という、はい、溝の血のあたりから込み上げてくる吐き気っていうのがあるんですけど、うん、やっぱこれを転換だと思わないで、ずっと消化器内科でこうやって内視鏡をやっちゃったりとか、長く見てた人も多いですね。
そうですね、ありえますね。
まあ、その逆もあるわけです。僕たちだから転換だと思ったら何のことはない、はい、逆流性食道炎でした。その逆もあるんですけども、やっぱりそういうこともありますね。
はいはい、それではその発作が起きた時の対応あるいは注意点っていうのはどういうことか。
そうですね、これも何度も発作を起こしている人あるいは初発の人、はい、
う
ん、いろいろ違うと思うんですけど、やっぱり一番問題となるのはその転換の現イメージの その泡吹いて急に倒れて痙攣するという時なんですが、 まあ、これも言いふらせることもしませんが、やたら口に手を突っ込んだり割り箸をっていうのはやっちゃいかんということですね、はい、
うん、
ですからやっぱりそういう状態であれば、うん、まずは安全確保、
はい、
そばに何かぶつかると危ないもの、例えば火にかけてあるものだとか、はい、刃物だとか、そういうものが、ね、うん、遠ざけてあげると。
なるほど、
で横にして、まあ、吐いちゃうことがあるわけですが、それが喉に詰まらないように横に向けてあげると、
はい、窒息の予防。
そうですね、
はい、
それとやはり胸直寒大発作の場合に、はい、最後に寒大層で頭をガクンガクンするんですが、その時に壁に頭をぶつけるって多いです、ですから壁から離してあげるっていうのも重要です。
なるほど、
それで救急隊を要請するというのが、は
い、
一番
いいんじゃないかと、
重要なことだと思います。
はい、まあ、転換というとほとんどの患者さんは内服による治療っていうのが主体となるのかと思うんですが、はい、脳外科的な治療を検討すべきだという状態っていうのはどういう目安がありますか？は
い、まず発作が止まらないっていうことですね、
はいはい、
ですから適切な薬が1剤ないし2剤使っていて、
はい、
発作が止まらない場合には、うん、これは外科的治療が必要との転換ではないかっていうのはまず疑うべきだと思いますし、
はいはい、
やっぱり部分的な症状があるもんですね、
うん、
特に、まあ、転換は、まあ、1989年の古い部員でありますが、一応分かりやすいのは転換というのはその MRI で転換骨病変が移ってくるような、はい、そういう症候性転換と特化性転換、
はい、
それと発作の最初から脳全体が巻き込まれる、うん、全般発作を持つ転換と、はい、脳のある限られたネットワークを使う、まあ、半分脳の半分までですね、
はい、
そういう焦点性発作を持つ転換、うん、その4つの組み合わせであるわけですが、MRI でそういう転換を起こすような病気が、うん、極在局所的な病気がある転換に関してはやはりそれを取り除くことによって発作から解放される可能性がやっぱ高い、
うん、はい、
だからそういう方の場合にはむしろ積極的に最初からもう外科的な治療というのをもう視野に入れつつ治療を進めていくというのが必要だと思いますね、
は
い、
なるほど。
ですからやはり単一の科ではなくて、
うん、
もちろんうまけにはセンターがないですのでなかなか難しいですが、やっぱり何人かの先生と お互いに話し合いながらちゃんとやっていくということが重要なんだと思います、はい、
うん、
だから止まらないということですね。
なるほど、
はい、うん、
ではその実際の転換の外科治療というのはどういう方法があるんでしょうか？はい、
これも大雑把に分けますと、
はい、
切除外科と緩和外科というのがあります。
はい、
切除外科というのは先ほど申し上げました、うん、MRI でその限局的な病変が、
はい、
あって、
はい、
その周辺で発作が生じていると、
うん、
重い転換ほどその病変の、うん、を含む広い範囲が巻き込まれている。場合によっては両方巻き込まれている、
うん、
止まりやすい使用しやすい転換はそのコンパクトに回路がまとまっているわけですけど、
うん、
それを正確に同定してそれを切り取るわけです、
うん、はい、
でそれによってこれは発作の根治を目指すわけです、うん、
はい、
そういう切除外科ですね、
はい、
でもう一つは、まあ、緩和外科って言うんですけれども、うん、そういう例えばその転換を引き起こす領域が非常に広かったり、
はい、
あるいは両方の脳を巻き込んでいる、
うん、
ちょっと切除できない、
できないと
回路を切り離すことができない場合に、はい、少しでもその発作が大きくなるのを防いで、
うん、
例えば倒れて転倒するのを、
あ、
でやられるのが緩和外科として脳料理団ですとか、
うんうん、
あるいは最近広く行われます、
うん、
ニューロモジュレーションという方法ですね、
はい、
瞑想神経刺激と、
はい、
ということになりますね。その2通りもあります、
はい、そのニューロモデュレーション、
はい、
瞑想神経を刺激すると、
はい、
なぜ転換の発作に効くというメカニズムは分かってるんですか？
まあ、十分には分かっていません、
はい、
ただその発想は実は1800年代からあったんです。
古いですね、
はい、まあ、何回か話してきましたが、
はい、
ただいろんな動物実験で瞑想神経がいいということが分かってきたわけですが、
うん、
特に左側の瞑想神経が脳幹を介して、
はい、
大脳皮質や基底核のですね、
うん、
そういう異常な電気活動を、
うん、
抑制していくんだということが分かっています、うん、
で瞑想神経を刺激することで抑制するということになりますね。
そうですね、はい、
この転換発作っていうものを、
はい、
まあ、処置を起こしてしまってなかなか止められない、
はい、
で実際止めないで我慢してた場合、
はいはい、
長い年月が経つと、
はい、
何かこう不都合が生じるんですか？
やはり電気的な爆撃がずっと起こってるわけですよね、
はい、うん、
で当然意識を失う、
はい、
自分のその行動のコントロールができないような発作が続いてる場合には、
はい、
命を落とす可能性があります。
やっぱり、ね、
転落やけど、
うんうん、外傷事故につながるということですね。
であとやっぱりその特にお子さんなんかの場合には、
はい、
発達が遅れてきますし、いろいろなその行動面での異常がやっぱ出てくる、
うんうん、
あの例えばそういう多動が出てきたりとか、はい、起こってきますし、
うん、
あのどんどんやっぱり脆弱な脳が興奮性を獲得していって、
はい、
そういう異常な回路がどんどんできてしまうということがやっぱり言われてますから、
うんうん、
少なくともお子さんは大変よろしくないし、成人であっても、
はい、
やはりあの長い間そういう転換発作を起こしていれば、
うん、
いろいろ脳の機能がやっぱ落ちてくるということは十分考えられますし、うん、高齢者になってくると、はい、やはり転換発作の死亡率っていうのは高くなります。特にあの全身痙攣の場合には、
はい、
それによって、まあ、心血管系のダメージで、
はい、
もう心臓も止まっちゃうとか、
あ
そういうこともあるので、やはり、はい、いいことではないですね、
うん、
生命の危険があるということだと思います、
はい、では例えば高齢者で転換の服薬をしてて、
はい、
発作が比較的抑えられているんですが、はい、時々起こすという場合は、
はいはい、
さらにそれを強化するべきか、そのまま見ていくべきか迷うような時もあるかもしれないです
ね。そうですね、
はい、
だからあのやっぱりその発作がその人にとって、まあ、ディスエイブリングかと、
はい、
いうこと、いろんなことができなくなってしまうことなのかどうかっていうことですかね、
うん、
だからあのやっぱり薬を増やすっていうことで、そのデメリットもたくさんありますから、はい、例えばあの周りでちゃんと面倒を見ていて、そんなに問題ないし、例えばまあ80過ぎちゃってるという場合には無理しないというのも一つの考え方だと思いますね、
なるほど、
はい、
そうすると画一的な治療だけじゃなくて、まあ、きちんとオーダーメイドの治療というものの観点で、
はいはい、でそうですね、むしろ高齢者は少量の薬で止まりやすいっていうのも出てますね、
はい、
なるほど、
はいはい、そうしますと今度日常の生活で患者さん自身が注意をしなくてはならないようなポイントっていうのは、
やはり僕がよく言うのはあのメリハリのある生活って言ってるんですけども、
はい、
まあ、よくぐっすり寝て、
うん、
パッと目を覚まして、
はい、
で目覚ま起きてる時はちゃんと動いてと、うん、そういう規則正しい生活をすると、
はい、
あの睡眠覚醒リズムをしっかり、
うん、
あの確立するっていうのがやっぱり非常に重要なんだろうと思います、ね、はい、そうするとやっぱりそれだけでも発作は随分違ってきます、
はい、うん、今ではあのスマホを持っている子供たちも多いんですが、はい、スマホっていうのは良くないんですか。
確かにあの例えばそういうこの病院にですね、あの脳波のモニタリングに来る方、
はい、
お子さんいらっしゃいますけど、確かに皆さんですね、モニタリングですがずっとビデオで見てる私も感じるんですけど、ずっといじってる人いますよねだからああいうのでやっぱりあのついついその夜寝過ごしてしまう、
ああ
の遅くまで起きていてというので、
はい、
やっぱり睡眠覚醒リズムが狂ってくるっていうのがあって、それはやっぱり転換を引き起こす誘因になると思いますので、
うん、
やっぱりあの適宜、
はい、まあ、生活の支障のない範囲で、
そうですね、
ということですね。
あとはやっぱりあのああいう高次脳機能を使うような動作、ピアノを弾くとか、はい、キーボード操作、
うん、
そういうので言わせる転換っても実はあるものですから、やっぱりあのやりすぎないことが重要なんだろうと思います。
それではこの先生のお勤めの渋川医療センターについて簡単に宣伝をしていただけますか。
ありがとうございます、はい、渋川医療センターは、
はい、
あの国立病院機構の病院でありまして、はい、あの昨年の4月に、うん、まあ、開院したばかりですね、はい、でももともとありました西群馬病院、国立病院ですね、とそれとあの渋川総合病院が合併してできた病院で、
はい、
いい病院を作っていこうということでスタッフ一同非常に頑張ってるところですね。ちょっと遠いですけど、非常にあの風光明媚な利根川と吾妻川に挟まれまして、
は
い、
うんうん、
いつも景色見てますと心和む場所でいいところですので、
はい、
一応の私たち脳外科はあのいろんなあの関連病院とも連携しながらですね、
はい、
あとはあのあの国内の大きなセンター、例えば静岡や東京の国立精神神経センター、うん、あと西新潟中央病院と連携しながらですね、
はい、
そういう転換の包括的な医療の一端をなっていけたなと考えておりますので、まだまだ、まあ、あの駆け出しなんですけれども、何か年間でお困りのことがありましたらどうぞご相談ください。
本日は大変貴重なお話をありがとうございました。